はい、次第5巻、第5巻からはですね、禅師式がまず法蔵菩薩がですね、全ての一切の苦苦を救ってあげたい、恐れを除いている人に対してですね、その苦しみを取り除いてあげたい、どうやって取り除くか、それは禅師式を派遣して取り除いてあげようと、これが阿弥陀仏の本願ですね。じゃあその禅師式がこうやってきましたはいいけどね、いや実は私には全然力がないんですよ、あなたたちを導くとでなったらね、やっぱり大問題ですよね。
この細いこと言わないで
って、そうそうそうそう、だから阿弥陀様としては私と同じ力を禅師式にも与えてあげましょう、
すごい ね
私と同じ力っていうのはいわゆる苦しみを取り除くという上でってことですね、仏の力をですね、いわゆる身に備えさせてくだされるわけです、ね、これはどういうどこに書いてあるかというと観無量寿経にあるんですね、140ですね、3ページ143ページにですね、右から2行目に心に仏を思うときはこの心すなわちこれ32層80髄行行なりと、こういうふうに書いてありますね、ね、心に仏を思うときはということで、心に仏を思うっていうのは念仏ですね、この禅師式が念仏をするとですね、禅師式に阿弥陀仏が宿るんです、うん、そうすると32層80髄行合っていうのはいわゆる仏様のお徳ってことですね、仏様の持っているお徳がまるまる禅師式に乗り移ると、これで救えるんですね、32層80髄経行ということですから、禅師式が阿弥陀仏のことを思うとですね、思うとですね、阿弥陀仏は禅師式に宿るわけです。そして、ただ宿るだけじゃなく阿弥陀仏の持っているお徳を禅師式に与えてくださる。だからいわゆる念仏をしている時だけですね、禅師式は、まあ、人間を超えるわけです、ね、人間を超える、素晴らしい力ですよね。でポイントは念仏してる時だけですからね念仏している時と念仏していない時は全然違うわけです。
はあ、すごいね。
だよくあるんだよね。もういわゆるね、全知識だから完璧じゃないといけないんじゃないのと。完璧じゃない。全知識は。つまり説法の時だけ仏が乗り移るので、その説法のみが完璧なんですよ。そういうことなんです。だからまあよくあるじゃん、イタコさんっていうのがあってね、こうやってうーよーって感じで ねお父ちゃんとかいう感じでね、イタコってあるじゃないですか。あれはこの霊が乗り移る、ね、だから全知識は仏が乗り移る、ね、そういう違いがあるわけです。イタコさんは霊が乗り移ってね、霊が語りかける。
本当に乗り移って、
本当に乗り移っているかどうか全然わからないですけど、この場合は全知識は本当に仏が乗り移るね。だから仏を思う時に32層80髄行行ということで、いわゆる全知識に仏の力が宿るから、だからこのいわゆる私たちを救う力が全知識にあるわけです。
ね、
備
わってるんだもんね。
そうそうそうそう、これをいわゆる仏凡一体と言います。仏様と凡夫が一つになる、ね、一つになるとどうなるかというと、仏様のお力が菩薩に宿るわけです、はい、どう宿るかどう宿るかというと、教行信条行間ですね、他力について説いているところで308ページ右から3行目に、他力というは如来の本願力なりとですね。右から4行目にですね、本願力というはということでね、その本願力というのは大菩薩発心の中において常に三昧にありて、大菩薩というのは阿弥陀仏に救われた菩薩のことですね、発心の中にありてっていうのは浄土の中にいてってことですね。三昧にありてっていうのは念仏三昧をしたならばってことですね、そうすると仏様が宿って主従の心ね、主従の、いわゆる体を示し、主従の神通、いわゆる仏様の特殊な超能力が身につき、そして主従の説法ですね、説法をする力があると。皆本願力より起こるを持ってない、本願力の力によってなった。例えるならばですね、アシュラの金、アシュラの持っている琴なんですかね、よくわからないですけど、アシュラがなんかマンドリンみたいなこうもの持ってますよ、こういうこういうのが、なんだそれかな、アシュラの金って言ったら太鼓なのかな、ちょっとわかんないですけど、アシュラの持ってる楽器があって、それがね、擦るものなしといえどもっていうことで、叩く人がいなかったとしても音国自念なるがごとし、ね、音楽が自然にこう鳴っていくように説法ができるってことです叩くものがなくてもってことは、全知識が頭でこういう話をしよう、ああいう話をしようっていうことがなかったとしてもってことですね。本願力のお力によって口が勝手に動くわけですね。そういうことです。音国自念なるがことしと、自然に音楽が鳴るように自然に仏法が解ける、そういう力が全知識にはある。全知識にはあるんですよ、ある。だから念仏には大変な苦労があるわけです、ね、念仏は 仏が宿るから、ね、大変な力があって、その念仏をしている時の禅師式の説法にこそですね、大変な功徳があるわけです。
この長文は。
そうそうそうそう。念仏をしている禅師式の説法にこそ大変な功徳があるんです、これに対して心から信じて聞くことを南無阿弥陀仏っていうんですね、阿弥陀仏っていうのはいわゆるその行だから、阿弥陀仏が禅師式を揺り動かし説法をしてくだされることが、これが南無阿弥陀仏の阿弥陀仏になるわけですね。だから南無阿弥陀仏っていうのは単なる言葉じゃないんです、南無阿弥陀仏には大変な功徳があるっていうのは、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と口で言うことに大変な功徳があるわけではなくて、阿弥陀仏というのはその行だからね、阿弥陀仏が禅師式を揺り動かし説法してくだされるっていうことがここで言う阿弥陀仏なわけです、
ね、じゃああれ嘘かい、
はいはい、
名の字には
何
全体の
お得
感
って本で、ああ、女は全然関係、南無阿弥陀仏ですから、阿弥陀仏に南無することが南無阿弥陀仏、阿弥陀仏っていうのは直接私たちにですね説法することができないわ、ね、それはなぜかって言ったら私たちには煩悩があって、ね、所持に入った菩薩じゃないと見れないんです、阿弥陀仏のことを、ね、阿弥陀仏を見ることができる人は正成就って言ってもう必ず仏になれるわけですよ、ね、だから所持に入らないと阿弥陀仏を見ることはできない、ね、だから阿弥陀仏は私たちを救うために阿弥陀仏を見ることのできる菩薩を動かすというね、そういう救いを立てられたわけです、ね、これが阿弥陀仏の本願。どういう本願かっていうと、いわゆる阿弥陀仏を見ることのできる禅師式を揺り動かして、禅師式に私の代わりに説法をさせることによって救うと、ね、
すごい本願ですね。
そうそうそうそう、ね、
何ありがたいお経だ言っても、お人に解いてくださらないとわからないもんね。
そうそう、
その深さも広さも分からない、
ね、だから阿弥陀仏ね、いわゆる南無というは奇妙なりっていうね、発願エコーの義なりっていうのがあるわけですよ。どこだったかな、290ページですね、禅道大師が南無阿弥陀仏を解釈されている、古今海上の六字釈って言われてね、ここに阿弥陀仏290ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね、阿弥陀仏というはその行なりってこう書いてある、その行なり、その行、いわゆる浄土に往生させる説法がですね、これが阿弥陀仏なわけです。
働き、
そうそうそう、浄土に往生させる働きですね。それは説法という形になって私たちに届いてくる、どこに書いてね、そういうふうに届いて書いてあるかというと、阿弥陀仏の本願の後の十声偈ですね、37ページ、あ、38ページですね、左から 1,2,3,4,5 行目に、衆のために法蔵を開き広く功徳の宝を施し、常に大衆のうちにおいて法を説き四宿せんってこう書いてありますね。だから阿弥陀仏はですね、法の蔵を開き、あなたに法の宝を施してあげます、 それはどのようにしてあなたに届けるかというと、常に大衆の中に入って説法四死苦戦と、いわゆる獅子がこだまするがごとく説法することによって、この法の宝をあなたに届けてあげます、ね、だから阿弥陀仏っていうのはですね、別名、尊の、どこですか、尊門、ちょっとパッと言えないですね、尊門のっていうですね、如来っていうですね、
別名、
はいはいはい、どこだ、296ページですね。右から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 行目ですね、いや8行目かな、右から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね、下に「かの会に仏増します、尊門の如来」ってね、尊門のって言って、尊い音をですね、尊い音を出してくだされる王様の仏、尊門の如来っていうんですね。それはなぜかというと、音によって説法によって私たちを救おうとされている、ね、その説法っていうのは、阿弥陀仏が直接私たちに説法することができないので、それはなぜかというと煩悩があって見えないから、だから阿弥陀仏の説法を聞くことのできる善知識に説法をさせる、これが他力なんですよ、ね、尊能の如来ですからね、音を私たちに伝えることによって救ってみせる、阿弥陀仏は私たちに音を届けることによってね、救ってやりましょうと。その音っていうのは直接阿弥陀仏があなたに音を届けることができないから、善知識が代わりに音を届けてやる、その音の中に一切の功徳を押し込めてね、届けてやろうっていうのが阿弥陀仏の救いなわけですよ。だから阿弥陀仏は善知識を派遣されて、あなたに音を通して功徳を授けてあげる、それに対してナム、心からその通りでございますと頭を下げて聞くのがナム、阿弥陀仏ということなんですね。はい、だからナム阿弥陀仏っていうのは受け取る一つなんですよ。そう、受け取る一つで、浄土へと向かわせてあげましょうと。
反発じゃなくてね、
はい、ね、これは南無阿弥陀仏と、ね、南無というは奇妙な、奇妙っていうのは名に帰すということで、ね、阿弥陀仏が浄土に往生させようという働きにそのまま従うっていうのが南無っていうことなんです。発願エコーの義なりと、発願エコーというのは阿弥陀仏が私をね、私たちを浄土に往生させる、させたいという願いを起こされた、ね、そして、どうやって浄土に往生させるかといったら、浄土にはね、功徳が必要だから、その功徳をあなたにプレゼントすることによってね、プレゼントすることによって救ってみせようと、こういう願いを立てられたわけです。それをナームっていうのは受け取る一つで、あなたは浄土に行けると。ナームっていうのは阿弥陀仏のその浄土に往生させようとする働き、力をですね、受け取ることをナームっていうんですね。だから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうふうに 言ってるけどさ、言葉じゃないわけですよ。南無阿弥陀仏という言葉に大変な苦毒があるわけではなく、阿弥陀仏という働きにそのまま乗っかるっていうのがね、南無阿弥陀仏なんです。
素晴らしいお教えをいただきました。
そうそうそうそうそう、だからそこにはちゃんと全知識という存在が必要なんですね。全知識がいて、全知識が説法しているという環境のもとで南無阿弥陀仏っていうのが初めてあるわけです。
そうだ、ね、
どんなにこうお仏壇に南無阿弥陀仏と書いてあってもですよ、これは南無阿弥陀仏じゃないわけです、うん、南無阿弥陀仏っていうのは全知識が説法している環境こそ阿弥陀仏なんですね。南無阿弥陀仏の阿弥陀仏、それに対して南無と心から従うことを南無阿弥陀仏っていうふうに言うわけです。
そうだなって聞けた時が南無阿弥陀仏の状態になってるって
ことですね。そうそうそうそう、その通りです、その通りだと聞いていくと、ね、南無阿弥陀仏という、だから受け取る一つで救われる。でも受け取る一つっていうことは与えようとしてくださっている存在がいないと受け取ることもできないわけです。だからどんなに南無阿弥陀仏と言っていても全知識がいないと全然浄土なんていうのね、ダメなんですよ。そうそうそうそう、そこでお釈迦様はね、私が死んだら弥勒の助けをね、まあ、求めなさいっていうような感じで言われるわけですね。ところが弥勒菩薩っていうのがね、まあ、なんて言うんですかね、そのお釈迦様としては多分ですよ、今こう徒祖殿にいるからね、私が死んだらまたすぐこう私の代わりに弥勒というね仏様が現れてくれるから、すぐにすぐにっていうことですよ、現れてくれるから、だからその人から教えを聞きなさいっていうつもりだったんじゃないかと思うけれども、その徒祖殿の寿命がなぜかね、インドの時間に合わせるとですよ、インドでとっても長いこう物の尺度で考えるから56億7000万年も寿命があるんですよね徒祖殿の寿命が、それはでもねインドの感覚ですからね、何でもなく物事を見る、ね、インドっていうところで、ね、徒祖殿にいるんだよっていうふうに言っちゃったから、お釈迦様としてはね徒祖殿の寿命とか56億7000万年もあるから、
う
ん、だから
そんな長いの、
そんな長くしないと次の仏様が現れないっていうふうになってしまう。
でもみんな待ってるんじゃないの、
その弥勒様が現れることを56億7000万年も待ってるわけですね。でも実はそうではなくて、この大無量寿経の教えというのの根幹はですね、どこにあるかというと、全知識がもう絶え間なくやってくるっていうところにあるわけです。
そんなに絶え間なくいるもん、
それはだって全知識が死んだらまたね浄土に行ってまた戻ってくるんだもん。一人の全知識が現れたらずーっと現れてくるはずなんです。
これから、
そうそうそうそう、ずーっとこれからずーっと現れ続けていくと、
いっぱい増えるの。
そうそうそう、
も釈迦往来、
釈迦往来8000遍って言われてるように、こうね、浄土に行っては戻ってくる、浄土に行っては戻ってくる、浄土に行っては戻ってくるっていうことを繰り返す。
切れ間がなくなるのね。
ね、だから大無量寿経っていう教えは永遠に残る教えなんだ。それはなぜか、それは、阿弥陀仏の本願に従って救われた人が浄土に行っては戻り、浄土に行っては戻り、消防をですね続けていってくだされるから、仏法を正しく伝えていってくだされるから、この阿弥陀仏の本願は永遠に不滅の教えになるんだ。
この時代が来るっていうのは、そういう時間的な流れではない
んだ、ね、だから末法の時代が来るっていうのはお釈迦様の教えは廃れていくけれども、この阿弥陀仏の本願を背負った全知識は常に現れてくるから、だから あ、決して阿弥陀仏の本願は消えることがないんだ、うん、だからこの末法の世の中において正しい仏法を伝えてくだされる善知が必ず現れてくるから、だから阿弥陀仏の本願は永遠に不滅の教えなんだ、
うん、本当に解釈が間違うとね、
こういうことですね。
そうでないと一切のね、空も救えないことになるもんね、末法以下はもう。
だから末法思想っていうのはですよ、勝手にできたんです。あ、お釈迦様が末法ですよっていうふうに説いてるんではなくて、ね、いわゆる私が死んだらこうなったら末法なんだと。
勝手に解釈してしまった。
勝手に解釈してしまった。なぜなら、お釈迦様の時代はですね、仏様っていうのは何人も現れると、
うん、でいい世の中になってるんだ、
何人も現れて解いてるわけですよ、うん、でそう信じられていた、うん、ね、つまりこの世に現れたのはお釈迦様ただお一人なんだ、この世に現れた仏様はお釈迦様ただお一人なんだっていう考えじゃなかった。ところがお釈迦様が亡くなられた後インドにいろんな宗教がやってきたわけですよ、うん、ほとんどの宗教一神教って言われるんですね。一神教、教は教か、一神、一人の神様。例えばキリスト教もイエス・キリストというたった一人の神、ね、イスラム教もアラーというたった一人の神が全ての人を救おうとされていると、ね、一人の人が、一人の神が全ての人を救おうとされているのに対し、仏教はどうなんですか、あなたのお釈迦様はどうなんですかと。いやー、実はね、仏様がねたくさん現れてね私たちを救おうとされているんですよと、こういうふうに言えないわけですよ。
そういう雰囲気の中、
そうそうそう、いやなんだ仏教っていうのはお釈迦様といっても大したことないなと、うちのアラーの神は一人の神で、ね、お人神、そのアラーの神一人で全ての人を救ってくれるんだよと、お釈迦様はどうなんだよとね、お釈迦様は一人じゃこの世は救えないんですかと、こういうふうに言われると、そうですねってしかね言えない、そんな風には言えないので、いやいやいやいや、私たちのお釈迦様も一人で十分ですと、一人でこの世界を救えるんですっていうことで反発したわけですね。それでもう釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしっていう風に、お釈迦様がこの地球上に現れたたった一人の仏なんだと、こういう風になってしまったわけです。こういう思想が脈々と続かれて今になって末法思想っていうのができてるわけですね。だ今末法なんだ、末法なんだと、お釈迦様が、ね、亡くなられてこう何年も経っちゃったからだと、
うんね、早く弥勒菩薩が現れてくれると困るっていうような、ね、
そうそうそうそうそう。だけど実はそうではなく、阿弥陀仏の本願っていうのはですね、これどういう本願かというと、いわゆるこの世に全知識を派遣するという本願。全知識というのはいわゆる仏の悟りを開いている人なんですね。
浄土から大勢、
そうそうそうそう、だからその全知識の教えを聞いていくことによってこの世は消防になるんですね。末法から消防に戻るわけです。だからお釈迦様という方は亡くなり、消防から増防、増防から末法へと流れていってしまうけれども、お釈迦様に代わる仏の悟りを開いている人はこの世に何人も現れて、そして浄土へと私たちを導いてくれるんだ。それが阿弥陀仏の本願なんです
。心配ないんだ、
はい、
心配ないんだ
ね、
もう助からないみたいになっちゃう
ん
ね。
そうそうそうそうそう、うん、ね、うん、
親鸞聖人も末法思想から始まってるんだよね、ちょうどあの頃。
そうですね、
うん、でもそうじゃないっていうことも親鸞聖人はお経で気づかれたん
ですか。そうですね、結局この阿弥陀仏の本が、まあ、仏法を解いていくうちにですね、うん、知らされてきたということですね。だから阿弥陀仏の本願っていうこと自体がですね、そういう本願なんですよ、ね。いわゆるなぜ私たちは救われないかって言ったら、この世に仏様がいなくなったから救われないわけです。末法思想ってそこにあるわけですね。そこであらゆるいろんなこう教えが出来上がったと。その中に浄土宗っていうのもあって、浄土宗というのは南無阿弥陀仏を唱えることによって、浄土宗ですよ、浄土真宗じゃないです。浄土宗というのは南無阿弥陀仏という言葉を唱えることによって浄土に往生できるんだと、こういうふうに言ったわけです。それはなぜかって言ったら、そう、法然上人の教え、法然上人の教えというのはこの南無阿弥陀仏を口で唱えることによって浄土へと往生できる、ね、つまりこの南無阿弥陀仏という六字の言葉に大変な功徳があると信じられた、ね、これとまあ同じような教えがですね、南無法蓮華経っていうんですね。南無法蓮華経を唱えると仏になる、同じ考え、いや同じ考え方なんですよ。いわゆるこの言葉にこそ大変な功徳があるんだと、ね、だけど本当はどうかというと、南無阿弥陀仏の本当の意味は一体何かというと、阿弥陀仏がですね、全ての人を救ってあげたいと誓われてですね、そしてそのために私たちのところに全知識を派遣してくださる、そして私たちに浄土に往生するための説法を伝えてくださるわけですね。説法を説いてくださる、その説法によって私たちは救われるわけです。
全知識の説法なしでは、
はい、
救われないよね。
そう、全知の説法なしでは救われない、ね、だから全知の説法というのはこの世を消防にしてくれるわけ、うん、で末法じゃないんですよ、このここは末法じゃない、消防なんです。
正しい方が伝わってる世界だもんね。
そうそうそう、ね、なぜかって言ったら消防を解く力が全知識にあるから、うん、どこに書いてあるかというと、説法自在という力がね、あるわけですね、うんうん、これ75ページ、これ説法自在っていうのがあって、これ阿弥陀仏に救われた菩薩は説法が自由自在に解ける、ね、左から 1,2,3,4,5,6 行目に、かの仏国に生まれる諸々の菩薩等は降説すべきところ常に消防を述べ、知恵に随順していなく失なし、失敗することも間違えることもないと、知恵にね従って、ね、降説するところ常に消防を述べる、だから消防なんですこの世界は、はい、消防なんです、はい、
もうお阿弥陀様ど真ん中にいるところにいるようなもんだね、
消防、うん、ね、消防増防末法で言ったら、ここは末法ではなく消防なんです、ね、なぜかって言ったら消防を解く力を阿弥陀仏は全知識に与えてくだされるから、
うん、すごいすごい、
うん、ね、うん、その力を阿弥陀仏は全知識に与えてくれる、うん、ね、だから全知識は阿弥陀仏のお力によって説法し、その説法は消防だからこそこの世界は消防なんですね、消防増防末法という言葉で言うと消防の時期に戻るわけです、うん、 だから東来の世に共同滅人戦ね、大無量寿経の最後ではですね、東来の世に共同滅人戦ですね、未来においていわゆるこの釈迦の教えがですね最後は滅してしまったとしてもですね、121ページうん、左から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 行目ですね、東来の世に共同滅人戦にですね、未来の世においてですねこの釈迦の教えは皆滅してしまうだろう。私が話したことはですね教えは、消防の時期が終わり増防の時期が終わりね末法の時期になっていくとどんどん滅してしまうだろう、ね、共同滅人戦に我慈悲を持って私はですね、慈悲の心を持って、いわゆる未来の人たちに対してですね憐れみの心を起こし慈しみの心を起こしてですねそして特にこの経をとどめて始終すること百歳戦、ね、特にこの経この経というのは阿弥陀仏の本願を説かれば大無量寿経の教えだけがですね、消防の時期をとどめていくことができるんだ。百歳戦というのはですよこれは一人の善知識は100年で教えを滅ぶってことです。百歳戦っていうのは100年で滅ぶって言うんです。100年間しかこの経はとどまらないって言うんです。
肉体があるから。
そう、肉体があるから、いわゆる一人の善知識が現れ、死んでいく間しか、この教えはとどまらない。本来こういう意味なんです。ね。なぜかこの100歳っていうのがね万数で永遠っていう風な、ね、意味に捉えられていますけど実際はこの教えは100年しか持たない。この弥陀の本願は100年しか消防をとどめる力はない。
じゃあまた次の
だからこれが永遠っていう風になるためには当然阿弥陀仏の本願を説いてくれる人がまた現れないと永遠に続かないわけ。だからこれが永遠に続く教えだっていうことは阿弥陀仏の本願を説いてくだされる全知識が絶え間なく現れてくるからだから永遠に続く教えとなるわけ。はい。
継続してとはなかなかならない。
継続して100永遠に続くっていうことではなくその全知識がですねこの教えを続けていくようにですねずっと留めていくように、次々と現れていかないとこの教えというのは残っていかないんですね。だから全知識の努力によってこの教えというのは保ち続けていくことができる。そしてその努力を生み出す原動力が阿弥陀仏なんだ。だ100歳戦でこの教えというのは100年しかとどまらないわけ。
でも100年生きれば生きれない。
100年とどまるっていうのは、一人の全知識が現れて死ぬ間しかとどめておくことはできない。だからぜひですねこの阿弥陀仏の本願をとどめね途中で途切れることがないようにしてくださいという意味もあるし、だって東来のように共同滅人戦にっていうことですから未来の世においては釈迦の教えは滅んでしまうけれどもだけどこの経をとどめて始終すること百歳戦ねえいわゆるお釈迦様の教えは、ね、末法って1万年後じゃないですか。1万年後までもずっと残ってくれるように消防の時期がとどまるように全知識が現れ続けていただきたいっていうこともあるし、また阿弥陀仏はそういう風な全知識を派遣してくれるんですよと。だから阿弥陀仏の本願は永遠に続く教えになる、ね、なぜかというとその全知識が永遠に続くから永遠に現れ続けていくから。そしてまた新たな全知識が教えを説き、亡くなってもまた新たな全知識が現れ教えを説き、 亡くなってもあなたの全知が現れ教えを説き、そして皆の本願を永遠に残してくれるわけです。
どこに現れるかわからない。
それはわからない。
やっぱりね、
はい、
会えたっていうことはすごいことですね。
ね、会えたからね、消防だよ、ここ
は。消防のとこでしょうか。
すごいね。
だから消防を解いてくれるわけです。なぜかというと阿弥陀仏の、ね、お力によってですよね、消防が解けるので。だからここは消防の世界になって末法じゃないわけです。だからよく創価学会の人はね、末法の世の中なんだとかっていうふうにね、あらはかわいそうですね、あなたのところは末法なんですかと。お釈迦様が亡くなられてね、もう2600年も経ったから末法なんだと、ね、末法の世に救う救われるのは法華経しかないんだっていうようなね話になりますけど、いやそうじゃなくてですね、あらあなたのところは末法なんですかと、私は阿弥陀仏の教えを信じているので、ね、いわゆる仏様のお力を持たれた善知識が現れて消防を解いてくだされるので心配いりませんと。だから私の周りは消防ですけど、あなたの周りは末法なんですねと。
私は絶対無理で。
こんなことどこに書いてあるんですかっていうと、大無量寿経にそう説いてあるんです
と。そんなところ弱いですね。
大無量寿経には阿弥陀仏のね仏国に生まれた人は消防を解ける、つまり消防の世界なんですよ、ね、その全知識がいるからこそ、そして全知識が次々と現れていくからこそ、皆の本願というのは永遠に輝く教えになるんですね。
すごいね。
だから阿弥陀仏の本願にそういうお約束があるわけですよ。たとえ浄土の命を捨てて、三幕堂に生まれてきたとしても、決して三幕堂に落ちることはない。そしてそれだけではなく、その浄土に往生した人はですね、御神通という仏様のお力を身に備えてですね、私たちを救うために説法してくださる。しかもその説法というのはね、いわゆるアシュラのね持っている楽器が叩くものがいなくても音が鳴るようにこうペラペラペラペラペラペラペラと喋っていくわけですよ。ペラペラペラペラペラペラとこう仏法を伝えてくれて、そのそれが消防なんですよね。こういう力があるからね、しかもこれがねおとぎ話じゃなくて現実にあるわけですよ。現実にこう今考えずに喋ってるわけですね。なんかこう頭で考えてこういうふうに話そう、ああいうふうに話そうじゃなくて、口が勝手に動くわけですよ。これがね阿弥陀仏のお力なんですね。他力なんです。だから、ああ私の体を通して弥陀の本願まことなんだな。
そうだね。怖くて何でもすごいところに来てた
ね。
ね、来てもらってすごいありがたい。
そういうことなんですよ。
幸せなことでしょ。
ね。だからそれは阿弥陀仏のお約束なんです。すべての人を救うためにどうしたらいいのか。ね、それは阿弥陀仏が直接私たちを救うことはできない。ここがポイントなんですね。できないから全知識を派遣して、その全知識に、全ての力を授けてですね、私たちを救う力を授けて救ってやると、ね、だから聞く一つで救われるという浄土真宗の教えができるんですね。浄土真宗は聴聞に極まる教えなんです。浄土宗じゃないよ、浄土宗は念仏に極まる教えなんですね。念仏というような南無阿弥陀仏という言葉を唱えることが浄土宗の教えになるわけですね。浄土真宗とは何かというと、全知識が阿弥陀仏のお力によって説法してくださる、それを聞く一つで救われる、ね。だから音を届けてくだされる仏様が阿弥陀仏でありね、その音を私たちに聞こえる言葉にして伝えてくだされる方が全知識、その教えを聞く一つで救われる。だから聴聞に極まる教えなわけ、念仏じゃないでしょ、ね、念仏に極まる教えだって言われてないわけです、 念仏に極まる教えは浄土宗なんですよね。それに対して浄土真宗っていうのは聴聞に極まる教えなんです。だから自分が浄土に往生するまでは聴聞していかなければならない。どないね、真理をいただきました、ありがとうございますって言ったってね、聴聞を続けていかないと浄土に往生することはできない。浄土に往生するまでは聴聞を続けていかないといけないんですね。はい、
聞かないと損だね。
聞かないと損なんですよ。はい、
仏壇見ててもダメだね。
そうなんです。
ダメだね。ニコニコしててもダメね。
どんなに仏壇に向かって手を合わせていても、うん、ね、その仏壇が私を救ってくれるわけではないわけですね。あくまでもその善知識、阿弥陀仏のお力によって派遣された善知識、その善知識が私たちを救ってくれるわけです。善知識がっていうとね、ちょっと語弊がありますけど、善知識のお力によって、善知識、阿弥陀仏のお力によって、善知識が説法することによって、その説法が阿弥陀仏の説法だから、私たちを救ってくだされるわけですね。これが阿弥陀仏の本願と言われるものなんです。
すごいご縁だよね。すごい仏縁だよね。
全知識を通して、
はい、ここは消防なんですね。ここは、まあ、末法じゃない、消防の時期だから、私たちは悟りを開くことができるし、浄土に往生することもできる。なぜ消防なのか、ね、仏様がいない、いや、そうじゃない、仏様の力をですね、念仏によっていただくわけです。だから念仏にはね、大変な苦毒があってね、念仏をしているものは仏の徳が備わるわけです。32層80随行号ですからね、仏様と一緒なわけですよ。説法してる時だけはですよ。だけはです。そこから説法一冊ひとたび降りたらね、ただの人間ですけど、説法してる時だけは仏の力が身に備わった方になるわけね。それによって、自由自在に説法し、阿弥陀仏のお徳を私たちに伝えてくださる。それによって私たちは浄土に往生していくことができる。だから聴聞に極まる教え、南無阿弥陀仏というのは言葉ではなく姿なんですね。だから南無阿弥陀仏になりなさいという教えなんです。南無阿弥陀仏を唱えなさいじゃなくね、唱えるというのは南無阿弥陀仏になった身を喜ぶわけ、うん、私は南無阿弥陀仏になりましたっていうのが小南無阿弥陀仏っていうね、南無阿弥陀仏を唱えるというんであって、南無阿弥陀仏を唱えると書いてあるから、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と言ってるのかね、浄土宗が。それは違うんですね。阿弥陀仏の働きによって現れた善知識、その教えを心から信じですね、聞いていく、従っていく、それが南無阿弥陀仏という姿なんですよと、こういうことですね。時間となりましたが終わりたいと思います。